はい。生グラジオです。
はい、どうも、こんにちは。
本日、収録がですね、3月31?31
です
ね。31。うん。日付が変わったので4月1日と。
あ。
なりましたよ。
春です。
どうぞ、新年度始まりましたね、今日ね。
はい、そうですね。
生グラジオもね、まあ、2年目。
うん。
まあ、6月で、丸2年。
丸2年。
なるわけですけど。
あっという間ですね。
いや、あっという間ですね。
うん。
で、大したね、深い話もできず。
はい。
大した考察もできず。大したゲームプレイもできずね。
うん。
生グラジオ相変わらずの、のらりくらりとやってますけども、今回もね、また、お便り。
はい。
いただいております、
はい。ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、ぐったら先生。
はい。
ご紹介お願いします。
はい。で、ヤクルトさんからいただきました、はい。読ませていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいてます。さて、私めも第75回配信を聞いて感じたことや、今までグリーモバゲーに感じていたことを文字にしておきたいと思いました。
うん、
眠れない夜中にバーッと勢いでまとめてしまったので荒い部分もあるかと思いますが、大意としてはずっと思ってきたことなので、これでいいと思ってます。
うん、
しかし、いかんせん文章が長すぎるので、ポッドキャストには不適なようです。うん、URL だけ貼って、うん、生グラジオの皆さんに見ていただくだけで満足としておこうと思います。
はい。
ちょっとでも参考になれば嬉しいです。ぐーたらさんのおかげでまとめる気になりました。ありがとう。うん、ではでは、ということです。
はい、ありがとうございます。
はい、百里さん、ありがとうございます。
こちらのリンク、まあ、一応僕とぐーたらくんに、読んでくださいということなので、
うん。
まあ、一応、おっぴらに、まあ、一応ブログで書いてるので、誰でも、うん、誰からも見られるつもりでは書いてるんでしょうけど。
はい。
まあ一応ね、僕ら宛てということなので、
うん。
ブログの方でのご紹介などは割愛させていただきますけども、こちらのブログの、またコメントに関してはですね、またちょっとおいおい時間を作って、
うん。
ちょっとパチッとね、お話ししたいと思ってますので、
はい。
今日はですね、ありがとうございましたというところで、とどめさせていただきまして。
はい。
また、後日というか、また、今後ですね。
うん。
この話題に関してはですね、何回かまた取れる気がするんですよ。
でしょう、きっと。
うん、ソーシャル、ね。
はい。
モバイルゲームについてのお話なので、
うん、
ですので、その時にですね、また改めて、ヒャクリドゥさんのいただいた、ご意見ですね。
うんはい、
ご紹介させていただきますので、うん今日は、こちらでご紹介のみということで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい。続きまして、
はいはい。
ぐーたら先生お願いします。
はい、おぐちがむさんから。
噛みましたね。
噛みましたね。
はいはいはいはい。
あ、すいません。名前のとこ噛んじゃうなんて本当失礼ですね。申し訳ないです。おぐちがむさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、読ませていただきます。
はい。
生グラジオの皆様、こんにちは。
うん、こんにちは。
75回のソーシャルゲームの話聞きました。
うん。
私もソーシャルゲームは別物という考えに同意です。
うん、うん。
私の考えは、ソーシャルゲームは通勤時間にちょっとやるような時間つぶしのようなもの。
うん。
それ以上も、それ以下でもないかな。
うん、うん。
特に終わりがないエンドレスな作業感がそうさせているのかもしれません。コンシューマーゲームは時間を、ゲームをプレイのために作り、エンディングというゴールに向かい、考え、プレイして、時には悩み、挫折することもありますが、クリアした際には感動すら覚えてしまいます。
うん、
一言で言うと、愛ですかね。
はい。
笑い。また、作り手とユーザーとの関わり方も別物だと感じます。
うん、
ソーシャルゲームは、運営者とユーザー。コンシューマーゲームはクリエイターとユーザー。
うん、
やはりコンシューマーゲームの方がいいゲーム作ったからチャレンジしてみてよというような人と人とのコミュニケーションができているように思えます。
うん、
最後に、最近のコンシューマーゲームはアイテム課金などソーシャルゲームの売り方を真似してきているようでとても残念です。いいゲームを作ればユーザーはちゃんとついてくるので、儲ける努力よりいいゲームを作る努力をしてほしいものです。長文すみませんでした。これからも頑張ってくださいね。ということでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。やっぱソーシャルに対して、
うん。
話ですね、
うん。はい。やっぱ反響大きかったですよね。
そうですね。
ね、うん。
うん。聞いてくださって面白かったってツイッター上で、
うん。
ね、お話ししてくださる方もいましたし。
うん。
まあ、あの、ね、小木さんの力がすごく大きかったんですけど、
うん。
うん。
あの、多分、
うん。
僕もソーシャルゲームっていうのはほとんどやってなかったので、ずっと据え置きでやってたので、
うん、
あのその時の自分が例えばお手紙出すとしたら、
うん、
お口紙さんと多分全く同じように書いて出していると思います、
うん、なるほど、
うん、で今回そのモバマスですか、
うん、
アイドルマスターシンデレラガールズという、まさにソーシャルゲーム中のソーシャルゲームですよ。
そうですね。
おい、やり始めて、
うん、
あの、ちょっとやっぱり認識が変わりましたね。
なるほど。
はい、相変わらずやっぱりその、オグジガムさん寄りなんですけど、
うん。
うん。その、一つだけ違うなと思ったのが、あの、クリアがない、っていうイメージがあるんですよ、
うん、
コンシューマーって、
うん、
あ、コンシューマーじゃない、ソーシャルゲーム、
うんうんうん、
一番上でね、あ、おっしゃってましたけど、そのソーシャルゲームは特に終わりがないエンドレスな作業感がそうさせてるのかもしれません、
うん、
ね、それ以上それ以下でもないという、時間潰し以外の何者でもないんじゃないかという、
うん、
ここはあのちょっとやっぱ認識が変わりましたね、
ほうほうほう、
今回のモバマスで。なんかやっぱりそのソーシャルゲームの強みって他のプレイヤーとのつながりみたいなところがあると思うんですよ、
うんうん、
強みってね。で、その人たちと一緒に盛り上がって、えモバマスで言うとイベントを、
うん、
一緒になってこうクリアしていくとか、
うん、
うん、と協力してプレイしていくっていうようなのが今回如実にあったんですね。
そうですね、
うん
うん、
そう考えるとそのクリアが、まあ、確かにゲームとしてはないんですけど、
うん、
あの僕らプレイヤーが一区切りできるような環境に置かれるんですよ。そのイベントが終わるまで頑張るみたいな。だから一概にそのクリアがない、もう延々と続いていくんじゃないかっていうのはもちろんあるんですが、
うん、
まあ、それはプレイヤー各々で決めることができるっていうふうに考えることもありなんじゃないかなと思うようになりましたね。
なるほどね。
うん、あくまでソーシャルって結局終わりがないもんだと自分では思ってますんで、人間関係もそうですよね。
そうですね。
うん。それにはなりますけども、終わりはないですからね。うん。まあなんかちょっと変な締めになっちゃいましたけど、そんな感じですかね。
なるほど。私もね、小口ガムさんがお話しした、その特に終わりがないエンドレスな作業感。これね、僕今でも感じてます。
はいはい。
どちらかというと、一区切りできないんですよ。僕からすると。
あ、なるほどね。
クリアっていう明確なものもないし。
ない。
例えば、360とか、プレステ3だったら、トロフィーを取るということで一つのね、目標として、はい。例えばじゃあ、このゲームは、まあ、やりきったかな、というところが、
うん、
何一つないわけでしょ？
そうですね。このソーシャルゲームに関しては。
そうそう。で、うん、生グラジオの放送の中では、まあ、今回初めて言いますけど、まあ、僕たち、ぐーたらくんと僕と、
はい、
モバゲーのアイドルマスターシンデレラガールズ。
はい。
ね、今、プレイしてるわけです。
絶賛プレイ中でございます。
うん。で、この中には、ワークスラジオのワナさんだとか、
はい、
ケンさん、
うん、
それからポッドキャスト界隈で言うと小木さんも この間ね、うん、来てくださいました小木さんも、はい、今一緒にやってますけども、ワニャさんとねこの間あの社員総会と呼ばれるこちらの方では何一つお話ししてないので、リスナーさんからするとなんだそれはと、
はい、
思われる方もいると思いますけども、モバーマスの中で、まあ、プロダクションって言って、まあ、グループを作れるんですけど、そこでグータラ先生がですね、社長のプロダクション NMG という、
うん、
ね、プロダクションを作りまして、で、まあ、NMG ってのは生グっていうことで、まあ、生グラジオの名前を付けたプロダクションを作ってて、まあ、そこにワナさんだとか、小木さん、ケンさんも入っていただいてるんですけども、その社員総会をですね、
うん、
ユーストリームを使って、まあ、配信、
はい、ま
あ、過去2回して
たわけです。3回ですね。
あ、もう3回か。
3回してます。
あ、そうか、俺が参加したのが2回だったもんな。
ですね、
そうそう、3回もしてるんですけど、その、配信終わった後、ワナ、うん、まあ、さんと雑談してましてね、
うん、
このゲームっていつやめるんでしょうねっていう話をしたの覚えてます。
した。
なんでしょう。言ったら僕らがモバマスっていうかアイドルマスターに対して愛情がなくなるか、
うん、
携帯電話今のところね、まあ、いじってプレイしてますけど、その時間がどうしてもなくなって忙しくなりすぎて、
はい、
モバマスを諦めるかの2択しかないわけですよ。
うんうん、
今のところね、終わる方法としては、
うん、
例えばアンズが手に入ったから、じゃあよし今日でアンズ手に入ったから終了っては多分ならないと思うんですよ。
なんないですね。
ならないでしょ。
うん、
そうなるとモバマスとの僕らの付き合い方というか、
うん、
モバマスから僕らが卒業するときに、
うん、
いい思い出のまま終われる気がしないんですよね。
なるほどね。
うん。それこそさっきグータラ君が言ってましたけど、ソーシャルには終わりがないと思うんです、本当に。人間関係と一緒で。
うん。
で、例えばミクシーだとか、
はい。
それからツイッターだとか、
うん、
と一緒だと思うんですよ。その、うん、ソーシャルっていうジャンルは。
うん。
自分でやろうと思って始めて、で自分でやめようと思ったタイミングでいつでもやめれる。終わりがないんですよね。
うん、
まあ、コンテンツ的に向こうが強制的に終わらせるサービス終了ってこともあるでしょうけど、まあ、一応その人間関係とかと一緒で、自分が終わらせに行かない限りは終わらない。
うん、
これがね、味噌でもあるし、なんだかなと思うところもあるんですよね。うん、まあ、実際ハマってて、
はい、
携帯ポチポチしてますから、
うん、
その時間は、まあ、有効なというか、無駄にはしてないんだろうなと、今のところ考えてますけど、
うん、
これが果たして例えば、モバマスに私たちが飽きてね、
はい、
振り返った時に、
うん、
いやー、モバマス面白かったなー、2出ねえかなー、みたいな、ことにはならないんじゃないかと、思うんですよね。
あの、2とかは勘弁してほしいですね。
ね、それだったらもう1のまま、なんかサービス頑張るよみたいな。
そうそう、ね、
話にはなりますけど、
うん
うん。なんかね、やっぱりその、そうなるとコンシューマーと、
うん、
やっぱりソーシャルってのは完全に別物だなーって。
うん、ほんと完全にそうですね。
気しますね、
うん。はい。
もう運営側はだってほら、終わらせるというよりかは、いくらお金を使わせるかっていうところをね、うん、もちろん考えて、今回のイベントもね、うん、プロダクションマッチって言って、各プロダクション同士でガチで殴り合うっていうね、
はい、
プロデューサー同士がアイドルを使ってね。
殴ってないです。あくまでライブバトル。
ガチガチに殴り合ってましたけど、これもね、いくらウーベー儲かったのかね。
いやー、いけたでしょう。
すごい儲かったと思いますよ。
うん、
そうなると、そのアイデアを出した人は優秀ってことですからね。
そうですね。
ソーシャルゲーム開発者としてはね。
うん、
悲しいな、なんかな。
そう、だから、その、75回でも言いましたけど、その、汚く儲けてるみたいなのが前面に出ちゃうと、やっぱり、
ちょっとね、
うん、しようってなりますけど、うん、 それをやっぱ支えてくれたのはソーシャルっていう部分ですかね。あの、一緒にプレイしてくださってる皆さんがすごい良くしてくれてたり、ね、したんで。これが例えば本当にソロプレイとか、全然知らない人たちとかだったら、
うん、ここまでは。
また違ったでしょうね。
正直ね。それこそ、アイテムだって使わなかっただろうし。
うん。
うん、
ちなみに、あの、無課金でやってますので。
はい。僕も無課金でやってます。
はい。一応、プロだと。
ね、うん、テクニックとか、
うん。
あるにしても。
そうですね。
うん。無課金でどこまで遊べるかっていうことでね。
そうです。
やってますので。
うん。
ぜひね、興味ある方は、そうだな。ツイッターとかコメントで、
うん。
ね、モバモスってどんなゲームなのとか。
はい。
他にもモバイル系のゲーム、なんかおすすめありますかとかあればね。
うん。
ちょこちょこっとプレイしてるの他にもありますんで。うん、ぜひね。
アドバイスできたら。
そうそう、できたらと思います。うん、あとね、皆さんこれ、気づいてない方たくさんだと思うんですけど、前々回、75回の時に、
うん。
実はモバイル応援企画っていうのをね、こっそりブログ上のみでやってたんですよ。
ああ、はいはい。うん。
それがね、モバイルゲームの景品というか、
うん、
その、プレミアガチャっていうんですか、
はい、
引ける、無料で引けるコードを、
うん、
プレゼントで出してますんで、
うん、
興味ある方は第75回のブログを見てもらうとね、まだ1個しか売れてませんので。
売れてない。な、それも、あれですけど。
早いもの勝ちですので、ぜひご応募いただければと思います。
売り物なんですか？
そうそうそう、あれはね、あの生物ですから。
ああ、そうか。
時間過ぎちゃうとね、使えなくなっちゃうんで。
そうですね。早め早めに。
そう、まだね、進撃のバハムートとか、
はい。
戦国サーガの、プレミアガチャ。
ありますので。
うん。有料のやつをね、無料で弾けるってやつありますんで、うん、応募いただければなと。
なるほど。
はい、思います。
ご一読くださいと。
はい。ということで、小口ガムさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
はい、
さあさあ、次。
続きまして。
はい。
僕、コーディさんから。
はい、ありがとうございます。
いただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
第75回のソーシャルゲームの回を聞き、お便りしました。
ありがとうございます。
ソーシャルゲームは課金制度を利用し、時間短縮できるので、忙しい人にはちょうど良いというのは分からなくはないですが、
うん、
僕は逆に時間をお金で買うこと自体に抵抗があるのです。
なるほど。
言い換えると、ゲームのテクニックをお金で買うことに抵抗があります。
うんうんうんうん、
お金を出せば何でも買えるということを否定したいのかもしれません。
うん、
お金で愛を買えるのか、点点点的な。
うん、なるほどね、
うん。ただ否定的なものはそこの部分だけですので、すべてのソーシャルゲームが嫌なわけではなく、その中でも課金のない買い切りのゲームなんかは何の抵抗もなく遊んでます。
うん、
難しい作りではないので、とっつきやすく、またちょっとした時間に遊べて悪くないかなと思います。
うん、
以前は課金ありのゲームも遊んでましたが、自分は一切課金はしませんでした。でもやはり課金をして強くなっているユーザーには勝てず、また負けても悔しくない自分がいてやめてしまいました。負けた自分に言い訳できちゃいますから。それでも課金しているユーザーに勝つのが快感になれればいいんですが、そこまでには至りませんでした。そういう意味ではゲームランキングなどに煽られずに純粋に楽しめるものが見つかれば、僕もまたやり始めるかもしれません。いろいろな選択肢が増えるというのは、ユーザーとしてはいいことなのかもしれませんが、制作者や制作会社の力の入れようが、ソーシャルゲームの方ばかりに移行してしまうのは寂しいなぁとは思います、
うん。
僕の希望するゲーム業界の将来は、ゲーム初心者がソーシャルゲームを体験し、そこから据え置きゲームをやってみたいと広がって、業界も大きくなればいいなぁと思います。それではまたお便りしますとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はいはいはい。
うん、いや僕コーディさんも、うん、第75回のソーシャルお便り、
う
ん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、 やっぱりいろいろと皆さんやっぱりね、ゲーム好きの方が、まあ、聞いてくださってるであろう、ポッドキャストですから、うん、やっぱソーシャルに関してやっぱり皆さんね、いろいろと思うことあるんですね。
うん。そうですよね。うん、強気気を愛しているがゆえにソーシャルゲームにはちょっと一言物申すっていうのはやはり、うん、一人一人あるんじゃないですかね。
そうでしょうね。
うん、
さあさあさあ、内容ですけども、
うん
うん、ソーシャルゲームは課金制度を利用し、時間短縮できる、
うん。
忙しい人にはちょうどいい。このシステムは基本的にまあ、MMO。
うん。
うん。なんかでも、よくありますけども。
これはあれですよね、ゲーム内のお金を、本当のお金で買ったりとかっていうことであったりとか、レベルを買ったりとかっていうことですよね。
そうですね。課金制度ですからね。
うんうんうん
うん、例えば、リアルマネートレードとかとはまた違って、
うん、
例えば、モンハンフロンティアでもありましたよね。チケット買うと、ポイントが、はい、通常よりも何ポイント多くて、
うん、
レアアイテムが出やすいとか。
うんうん、
そういうのありましたよね。プレミアムコースでしたっけ ?3 日間でいくらみたいなね。
ああ、ありましたね。
うん。
あったあった。
ね。
あったな。
うん。あれはやっぱり、時間がない人が、
うん。
時間、例えば、まあ、たっぷりゲームを遊べる時間がある人と、
うん。
足並み揃える意味でも、ああいう救済措置があってもいいんじゃないかというところで多分、存在してるんでしょう。絶対ね、買わないとダメっていうものではないですからね、ああいうのはね。
うん、そうですね。
うん、僕はね、課金制度で、そういう、まあ、例えば仕事の忙しい人とか、のために、課金する制度っていうのは、あっていいかなと、思いますね。
うんうんうん、
まあ、ね、ちょっとそのバランスがすごく難しくて、やっぱり無課金税は課金税に勝てないっていうのはもうほぼ
定説
ですよね、もうできちゃってますから、
うん
う
ん、
で今回の先ほど小口ガムさんのお話でモバマスの話してましたけども、
うん、
僕らは、まあ、あくまで無課金税で頑張ると、
うん、
で課金税に勝ちましたからね、
ああ
爽快でしたね、
あれ嬉しかった
ですね、あれは爽快でしたね、
うん、
まあ、最終的には、1位の座は譲ってしまったんですけど、
うん、
それでも課金税の人をね、ちょっとこう、背中をヒヤリとさせたというね、
うん、
僕らの存在感。
はい。
まあそういうのはやっぱり、あれですね、何クソ根性で、
うん、
無課金税は、ある意味ポテンシャル保てますよね。
ですね。
うん。
うん、僕らの中であったのは、無課金でどこまでやれるかみたいなとこが僕の中ではあって。
うんうん。
うん。だからその課金の人たちを倒せたら楽しいよなって思ってた部分もあるんですよね。
うん。
うん。だからそこも、あれですかね、モチベの一つではあったかもしれないですね。
なんか、
目標の一つって言ったらいいんですか。
モバマスに関しては、
うん、
まあ確かに、課金した方が、レアなカードも手に入りますし、
うん、
ね、いろいろな自分の欲しいキャラも手に入るんでしょうけど、
うん、
無課金でやれないことはないっていう。
そうですね、モバマスはそうですね。
ね、例えば、プロダクションバトルだとか、そういうのに、勝敗にこだわり始めると、ちょっと難しいですけど、
うん、
基本まったり進行で、
うん、
自分の好きなキャラクターをこうね、手持ちのアイドルにして、それでこう、なんていうんですか、日々。
めでたいや。
そうそう、めでる方向しかないですけど。
目の保養にしたいと。
そうそうね。無課金に関しては、そっちしか方向性ないですが、
うん、
まあまあそういうふうに自分の好きなアイドルで編成組んだりだとか、
うん、
ね、楽しむことができるので、
うん、
まあ、比較的、
うん、
無課金でも、遊べちゃう、
うん、
ゲームかなと。
うん、
ただ基本的にまあソーシャルであったりだとか、まあ最近はオンラインゲーム、まあ、増えてきましたけども、対人戦とかね、やっぱゲームシステム上、人と争うとなると、
はい、
やはり お金持ちの人が有利になるっていうのは、致し方ないかなと、思うんですよね。
ここもまた難しいとこですよね、やっぱり。うん。お金がかかる、ユーザーがお金がかかる部分をどういうバランスにしていくか。
うん。
お金をかければかけるほど強くなっていくっていうのであれば、ね、もう完全に、隙間産業じゃないですけど、ね、ユーザーが先細りになっていくのは目に見えてわかると思うんで、
うん。
うん。だからそこを、やっぱ考えていくべきなんでしょうね、きっと。う
ん、多分、全体のそのゲームシステムのバランス的には、まあ、課金してる人を中心に考えて、そこから無課金でどこまで、切迫して戦えたりだとか、楽しめるかっていうバランスの作り方な気がするんですよね。
でしょうね。
それを考えると、ソーシャルなんていうのは最近ポットでですから、MMO の方がえげつないですからね。
あ、そうか。
あの課金システムはあれですよ。ゲロえげつねえすよ、本当に。
あとやっぱり、その、ソーシャルゲームの最近の流行りの、その、毛嫌いされる、根っこの部分ってのはやっぱガチャシステムだと思うんですよね。
はいはいはいはい。
うん。これ前回、前々回の、駄菓子屋さんも言ってましたけど、
うん。
うん。あくまで確率を買うだけ、なんですよね、今のガチャシステムって。当たるか当たらないかわからないのを、お金を払ってやるっていう。うん。まさに、博打以外の何もでもないじゃないですか。
そうですね。
その博打が、かなり低年齢層からもうやれちゃうっていうところに、やはり僕は問題があるんじゃないかなと、うん、75回でそこに落ち着きましたけどね、
うんうん。
このシステムさえなんとかすれば、まだ未来はあるんじゃないかと。
なるほどね。
うん。まあ、最近グリーンも DNA も、お金に関してはね、なんか入りましたからね、5000円までとか。
そうですよね、なんかね。
うん。まだまだ足りないですよね。いろいろと問題点はあるかもしれないです。
やっぱ携帯電話のみで買えちゃう後払いっていうのがどう考えても深みにはまった人に対してのことを考えてませんもんね、わざと。
そうですね。
うん。
うん。
もう重課金になっちゃってる人を救済する気全くゼロですから。
ないですね。
そういうところね、なんとかうまくしてくれるといいんですけどね。
ただ無課金で遊べるソーシャルゲームはありますので。
そうですね。
はい。僕、コーディさんももし、またね、ちょっと興味が。やっぱソーシャルの部分で繋がると面白いです。
うん、そうですね、うん。
ゲームシステムも確かにあるかもしれないですけど、やっぱり根っこは人対人、
うん、
ね、繋がりのところが楽しければ、
うん、
モチベにはなるかなと思いますね。
そうですなぁ。はい、ということで。
はい、はい。
お便り。
うん。
3つ。2つ ?3 つ。
はい。
百里と様合わせ3つですね。
うん。
いただきました。ソーシャル、モバイル関係に関しては、また今後もね、必ずお話しする日が来ると思いますので、
うん、
ぜひですね。
必ずなのに思う。
心ではね、必ずするって決めてるんですけど、どうしてもね、生グラジオはフラグを立てるとね、そのまましないっていうね、バキッと折る
節
があるので、
うん、思うでこう。
そうそう、僕の気持ちはね、必ずしますなんですけど、
はい、
現実としては、
思う。
すると思うんですね。はい。ということで、
はい、
オープニングトーク、お便り紹介でございました、
うん。なるほど。ありがとうございます。
始まりました。生グラジオ第76回目。
うん、
パーソナリティは私、生グサボーズと、
グッドボーイ。
藤宮さん今日お休みですけども、
はいはい、
3人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミ通をもとに田舎の片隅であーだこーだ語るポッドキャスト配信ラジオとなっています。
かっこいい。
よろしくお願いします。お願いします
なんかインド人っぽいです
さあさあ、うん、オープニングトークとしてお便り紹介させていただきましたけども、
うん、
実はですね、ツイッターの方のダイレクトメッセージで僕宛てに一通いただいております。
はいはい。
おたばたけネオのダーさんから。
あ、はい、ダーさん
いただきました。ダーさんありがとうございます。
お疲れ様です。ありがとうございます。
ですね、なんとなんと素晴らしいタイミング、今日収録がですね31から日が変わって4月1日、
うん、
ね、エイプリルフールになってますけども、
うん、
あとエイプリルフールですね、
うん、
ダーさん生まれたらしいんです。
おお、
嘘じゃないかと思うんです
よ嘘から出た誠的な、
嘘から出た誠なんですかね。ダーさんがね4月1日お誕生日ということで、
おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、
即興お誕生日ソングを歌ってほしいと。
歌、
おお、これ、はい、あれな、僕らはちょっとお金発生するけどいいのかな。
そうっすね。
ねえ、
大丈夫ですかね。
いいのかな。まあ、ダーさん持ってるだろうしな。
ダーさん持ってますよ。
ダーさん持ってるよ。
持ってる。
持ってる持ってる。
すごい。
ダーさん今度あのね、実は僕まだダーさんにプレゼント送れてなくて。すいませんね。3月初めに当たったのに、今僕の手元にあるんですけど、このプレゼントをお送りすると同時にですね、
はい、
返信用のじゃ封筒入れときますんで、
そこに、
ゆきっさんをね、
ザッと、片手から突っ込んでもらって。
そうそうそう、ゆきっさんね。で、そっから僕が、くーたらくんと、
うん、
宇都宮さんに分配しますから。
はいはい。
うん。なんとか、ダーさん、頼みますよ。
よろしくお願いします。
あれ、お金頼みますよ。
あ、言っちゃった、お金って。
あ、言っちゃった、言っちゃった。さあさあ、じゃあ、ダーさんの誕生日を。はい、普段こんなことをね、
生クラス。
落ち着いて。普段はね、
はい、
生クラスを。お誕生日ソングとか、今後お便りいただいても歌えませんからね。うん、これ一回やっちゃうと、
はい、
みんなね、他にもやってくださいとかって来たらね、その度にお金発生しますから。
ああ、そうか。お金出してもいいっていう人だけ。
うん、そうだね。けど生ぐらいでほら、そんなね、そんじょそこらのソーシャルとか MMO みたいなね、汚い金の儲け方しないんで、
うん、
先に言っておく。うん、誕生日ソングは歌わない。
なるほど。
今後ね。
はい。
はい。じゃあ、ということで、
はい、
ダーさんにね、誕生日ソングを、
はい。
歌いましょうか。
Happy birthday to you.Happy birthday to you.Happy birthday to you. ダーさん。Happy birthday.Day to you. ダーさん、誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
どうですか？これがお金の発生する歌声ですよ。
ギャランティーがね。
変なところ喉使ったから。
ということでね、ダーさん、お誕生日おめでとうございました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
まして。まして。まして。
はい。ということで。
はいはい。
さあさあ、76回目。
うん。
始まりました。
うん。
久しぶりにですね。
はい。
あれ行っちゃいましょうか。
行きますか。
行っちゃいましょう。
はい。今週のランキングです。メディアクリエイトさんのやつを読んでます。
ちょっと待って、いきなり久しぶりすぎると言ってもね、何くだくだ進行でいいのかいなわけなんでしょうか。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
はい。
はいはい。
メディアクリエイトさんから、読ませてもらってます。
はいはいはい。
はい。第5位。プレイステーション3。Ninja Gaiden 3。
おー。
限定版含む。
はいはい、
第4位、プレイステーション3、ゼブマイクライ、HD コレクション。第3位、DS、ポケモンプラス、ノブナガの野望。
おうおうおう。
第2位、
ステーションみたいな。は
い、第2位、PSP、クロヒョウ2、ルガゴトクアシュラ編。
はいはいはいはい。
第1位、3DS、新光神話パルテナの鏡となっております。
超爽やか。
はい、どうでしょう、久しぶりのランキング。
いやー、久しぶりにランキング喋ったらね、
うん、
こんなゲーム出てたっけっていう感じですよね。
そうですね。
いや、ゲームの話するの久しぶりだもんな。何気にの。
そうそう、一応まあソーシャルの話はしてますけど、
そうそうそう、
ね、とか改めて今第1位が、3月19から25日に、ランキングになってます。
うん、
第1位が 3DS の、パルテナの鏡。
はいはい、
わあ、桜井さんお疲れ様でした。本当に
お疲れ様。
うん、
13万本
いったな。いったでしょ、うん、これは。
まあ、3DS 最近売れてると言ってもですよ、
うん、
ああ、まだね、まだこれから登っていくところでしょうから、まだ、
うん、
しかも初週13万本ですよ。
うん、しかもほとんどの人がね、パルテノの鏡なんていうのはね、もうほぼおっさんゲーマーたちしかやってないと思うんですよ。
そうですね。
だから今子供たちが触れるとしたら、もうほぼ新規ゲー、もしかしたら20歳とかの子たちもパルテノの鏡やってないですよね。
そうでしょうね。ディスクシステムの元は、
そうですね、負けちゃったでしたっけ、死んじゃったでしたっけ、忘れましたけど、
はいはい、
それがね、やってないはずなんで、それで新規で13万本って言ったらすごいですよね。
そうだね。
うん、で2位の黒ひょう2、あ、10万本でしょ。早いな。
俺バイナリーの上にやられたんだよ。
他に気になるのあります？
ポケモンプラス信長の野望、
うん、
これも、あ、先週出たのか。
これは17、そうですね、先週出てますね。
いくらだったんだろうな、初週な。
ああ、そうですね、売れたのかな。なんかでもこれ発表してからものすごい早かった気がしますね。
ねえ、
うん、
初週何本売れたのか。ポケモンの名前ついてるぐらいだからね、圧倒的に売れたんでしょうけど、
うん、
2週目だけど6万5000か。あ、DS だもんな、これな。
ああ、ほんとだ。
3DS じゃないんですね。
うん。やっぱ 3DS の 3D の部分はいらないと思ったんじゃないですか？
でしょうね。さあ、あとデビルメイクライ HD コレクション。
はいはい。
あ、これが5万本売れてないと。
でもこんなもんなんじゃないですかね。違うんですかね。
だってデビルメイクライで100万本売れた男でしょ。
まあそうですね、確か2で100万本、うん、
ダンテね。
そうですね、ダンテ。
ちょっと寂しいんじゃないかな。
で、
多分マイオの HD コレクション出たでしょ、
はい、うん、
あれはもうちょっと売れたんじゃないかな。
あ、確かにそうやれりゃそうですね。
ねえ、
バイオと比べたら寂しい数字ですね、4万、う
ん、あと忍者ガイデン3。
いや、これはもう こけたでしょ。
あ、テクモだってね、看板タイトルですよ。
うん、
板垣さんいなくなったから、
やっぱ板垣さん、
え、
うん、板垣さんがいてなんぼだったんじゃないですかね。
うーん、そう
かなり叩かれてますからね、このゲーム
3?
はい。
ああ、そうか。
うん、3叩かれてますね、結構。
ただね、難易度高すぎるんだって、忍者ガイデン。半端じゃなく。
いや、でも今回は、だから、そうでもないみたいな。
あ、へぇ、
うん、なんか、ちょっと、いろいろとあるみたいですよ。
あら、そうか。
うん。
逆にね、あのスタイルを貫いていった方が良かったでしょうからね。
うん、そうかもしれないですね。
忍者ガイデンに関してはね。うん、
あとは、新規といって、たら、14位のフェアリーテイルゼレフ覚醒、それから17位のビータリトルバスターズコンバーティドエディション、それから19位、20位、花鬼夢の続き、これはあれでしょうね、白鬼っぽいやつでしょうね。
夢の続 時アイディアファクトリーね、
うん、
そうブータラ先生なんで11位飛ばしたのか僕はちょっとね、
ああ本当だ、あすいません、
白鸚最新作が出たんです、
本当だ、白鸚幕末無双録あれ幕末無双録出てないかこれ
限定版含むですからね、
そうですね、これが11位出てますね、
いや白鸚ってこんなにペース早いんだな、
ほんと早いですね、
生グラジオ始めたから白鸚 4,5 本出てんじゃないのか、
多分出てるかもしれないですね、
ねえ、
うん、1ヶ月にあじゃあ2ヶ月に1本ずつとか出てるんじゃないですか、もしかして
実はね、
はい、
恐ろしいのは、
うん、しかもフルプライスですからね、6090円、
そうですね、
うん、下手な課金よりもエグいですよね。
そうですよ。
で、追加シナリオを入れてみて、ね、あの、ボイスもちゃんとフルボイスとかって、で、また、はい、うん、フルプライスですからね。
そうですね。ちゃっかりフルプライスです
まあ、こんな感じですかね。
あの、一つだけね、
はいはい、
ちょっと悲しいお知らせなんですけど、
お
先ほど、まあ、こけたんじゃないかという、忍者ガイデン3。
うん、
で、まあ、ランキングのトップ5には入ってますよ。
入ってます。
ベスト3番が3万本。はい、さあ、ベスト3番が出たということは。
うん。360番。
360番も。
うん。
出してるでしょ、う
ん。出してますよ。
ランキングにもあるでしょ。
ちょっと下行ってみますね。
はい。
トゥトゥトゥレッテッテッテ
で、ぺーん。待って待って、あるんだから落ちた音にしないで。
33やりますね。
ありますでしょ。
360。
これね。
33位。
そう。33位ですよ。でね、33位って本数書いてないんです。これ
うん。ここはね、濁してくれてるんですよね。メディアファクト
リー。ね、メディアファクトリーの、メディアファクトリーじゃない、メディアクリエイトの、ランキングが20位までは本数出てんの。
はい。
20位何本よ。
プレイステーション3の、マジで私に恋しなさい R が6834本。
でしょ ?6834 本で20位でしょ、
うん。
360番の忍者ガイデン3は33位でしょ
はい。そうですね。
これ、どうすんのこれ
まあ言ってて4000本
これあれじゃないか、逆にプレミアソフトなんじゃないか、
うん、高いかもしれないですね、
出荷本数が少ない的な、うん、だってフリーパーティーとかに負けてんだもん、
ニンテンドックスに負けてますからね、
ねえ、
うん、
いやーすげえわ
360、今回は、そうですね、忍者ガイデン3のみ。もうズルヤ状態じゃないちょっと。
360、やっぱりな、前放送したけど、あれが最後の花火だったのかな。
でダウンロード販売とかではいろいろ面白いのありますんでね。
そうです、そうです。
うん。
この
前も忍者タートルズやりましたからね。
そうでしたね。あれも敵マジで殺しに来てましたね。
こんなに難易度高かったっけと思いました
。はいはい、はい、ということで
久しぶりのランキング。
はい。
うん、こんな感じでいかがでしたでしょうか。
はい、ありがとうございました。今週のファミ通。
はい。
いやーなんか。久しぶりだね。
ほっとり久しぶりだと思います
。久しぶりにファミ通触りますね。
うん。
ですね、今週ファミ通、私がちょっと触れたいなというところが、二つほど。
はい。
そのうちの一つ目。またこの話です。
うん。
モバイル。
またかよ。
またかよというお話ですけどね。
うん。
ね、今回、関東記事のところの、今週の特集というところで、DNA、モバゲーですね、はい。と、ワンナムさんのインタビュー。
うん。
載ってます、うん。で、これ僕知らなかったんですけど、
うん。
去年の8月にですね、
うん。
バンダイナムコゲームスと DNA モバゲーですね。
はい。
が、共同出資して会社作ってたのって知ってました？
知りませんでしたね。
ねえ。
うん、
BNDNA という、バンダイナムコ DNA という、それこそ本当に、お互い両者の名前をちゃんと使って、本気で作りますっていう意思表示のもと、
はい。
この名前にしたらしいんですけど、
うん。
さあさあ、これがですね、なんと今年の春、
うん。
とうとう、この会社で作った一作目のソフトが、発表になります、
うん。なるほど。
これがですね、マクロス。
おお、はい、覚えてますか。
そうそう、あのマクロスですよ。
はい。
あのマクロスのアプリを、まあ、今年の4月第1弾として発表すると。
うんうん。
で、この共同出資して作った会社、BNDNA はですね、
はい、
ちゃんとあのバンダイナムコゲームスで、具体的にはどのゲームを作ってたかっていうのは書いてないんですけど、とても有名なタイトルで携わってた人だとか、
うん、
そういう人たちがもうちゃんと開発に携わって、で DNA でも、ここでは怪盗ロワイヤルに携わった人なのかな？
はいはい。
などが一緒にそのゲーム、まあ、今回で言えばマクロスですね、
うん、
を作っておりますよと、本気で。
あ、なるほどね。
お話なんですよ。
おう。
で、どうやらソーシャルゲーム方向にやっぱり行くみたいなんですけど、
うん。
ただの、今のソーシャルゲームってブラウザーゲームじゃないですか。
まあそうですわ。
要は、次へとか、
うん、
次へ進むだとか、
ね、
押すだけなんですけど、
はい。
その、ソーシャルゲームの逆の位置に、するのが、まあ、ネイティブアプリと呼ばれる存在らしいんですけど、
うん、
まあ、これがiPhone とかでいう、あれですね、落とし切りの80円とかで買えるゲームのアプリですよね、
は
いはいはい。そっち方向のようなもの、それぐらいのちゃんと作り込まれたような、
うん、
ソーシャルウェブブラウザーゲーを、まあ、作りたい。
あ、なるほど。
うん。ちゃんとゲームしてるものを、まあ、マクロスを今回使って、
はい。
作ると。まあ、ネイティブアプリを作ると。
うん。
いう発表でございました。
ほうほうほう。
ほんでね、まあ、面白い、対談で面白いなと思ったのが、
うん。
まあ、今回先ほど言いましたけど、新しいアプリね、作るにあたり、
うん。
バンダイナムコゲームスからも有名な作品を作った人が携わり、そして DNA でも、DNA 出身のその今までのねソーシャルアプリ作った人共同で作ってるというお話しましたよね。
うん。
で、やっぱりこれだけ全然畑違いの人が一緒にチームを組むと衝突もあるんじゃないのかと。
うん、そうですね。
でいく上でね。
うん。
あるんじゃないのかというインタビューに対して。
はい。
やっぱりそうですね、と。
うん。
やっぱり今まで家庭用ゲーム作ってきた人と、
うん。
ソーシャルゲームも作ってきた人では、信じてきて、ああ、噛んだ。すいません。信じてきたものが違うと。
うん。
ソーシャルの制作者は、ハードの表現能力が限られている中で開発してきた人。
はい。
で家庭用ゲームの制作者は、まあ、昔は8ビット。
う
ん、表現能力限られたところから、
ね、
どんどんどんどん、何ですか、うん、本体が高性能になっていって、リッチなハードに移行しながら、表現を磨いてきた人たちと。
うん、
だから、家庭用ゲーム出身のスタッフは、感情を揺さぶる手段として、表現にすごくこだわると。
はいはいはい。
で、ソーシャル出身の人は、スピーディーにゲームを開発、配信、運営しなければいけないので、
うん、
ソーシャルの人からすると、
うん、
え、そこにそんなにこだわる必要あると、
あ、なるほどね、
思っちゃうらしいです。家庭用ゲームを作ってる人の仕事を見るとね。
はいはいはい。
で、ソーシャル出身の人は、
うん、
コンプリート寸前で、
うん、
お宝が一個盗まれるとか、
うん、はいはい、
友達に助けてもらう、
うん、
そういったことで、
人の感情がとても盛り上がるということを、
うん、
家庭用ゲーム出身者の人たちよりもよく知っていると。
はいはい。
だから、このお互いのいいところ取りで、僕らは新しいゲームを作って、
うん、
それが合わさることによって、最強なんじゃねえのと。
なるほど。
いいとこ取りしちゃえば、これも最強のゲームができるでしょと。
言ってるわけですか。
言ってるわけですね。
はい。
これなるほどなと。
うんうん、
やっぱり、野口ガムさんの話でね、制作者、運営者と、何ですか、プレイヤー。
はい。
クリエイターとプレイヤーみたいなね、はい、その位置関係があるんじゃないかみたいな話でしたけど、うん、まさにね、このインタビューで出てる通り、
うん、
ソーシャル作ってる人たちも、やっぱり、自分たちはゲーム作ってるっていう感覚ではないんですね。
あー、うん、そういうことでしょうね。
ね。
うん。
うん。やっぱり、だって、そこにそんなにこだわる必要あるかっていう発言がね、ゲームやってて、ゲーム作ってる人とかゲームやってる人からすると、はぁってなりますもん。
うん。
こだわるのそこだろと。むしろね。
うん。だからその家庭用ゲーム出身の人たちは、うん、そのゲームによって何かを表現したり。
そうそうそうそうそうね。
とかっていう。ところがしたいがためにそういうところに特化していくんですけど、
うん、
ソーシャルの人たちは、あくまでなんだろう、その、例えば、車で言ったらエンジンのその細かい部品をもう黙々とこう、着々と作ってって、
うん。
うん。はい、これでシステムができました。どうぞ、ずっとこう出すだけ、みたいな。
むしろね、例えばエンジン作り込んだりとかっていうのが、既存の、
うん、愛か。
方で、
うん。
どちらかっていうと、ソーシャルの人たちは、僕らモーターショーを開きますみたいな。車どうでもいいし、とりあえず来て、
ね、
うん、
人集めて。
綺麗なコンパニオンのお姉ちゃん見て、
うん、
車の話してくれや、みたいな。
なるほどね。
そんな
感じ。あわよくば買ってくれや、と。
そうそうそうそう。
あ、なるほどね。
で、物を保証しないけどっていうね。
でもそうしたらやっぱり、この、今回のその、インタビュー受けた、
うん、
取締役本部長の岡林さん言う通りに、
うん、
その今、車のモーターショーで、話しましたけど、
うん、
やっぱ合わさったら最強そうですよね。
うん。言ったら開発者、その、例えばホンダだったら、ね、ホンダ総一郎でしたっけ、
うん、はい。
ホンダのエンジンを作った、例えばその人と、
うん、
最強のイベンター、
うん
う
ん、
もうどんなイベントでも俺に任せろと。
秋元康みたいな。
そうそう、人集めるぞ、みたいな。
はい。
最強のイベンターが手を組んだようなもんですよね。うん、
はは。
うん。
でも、個人的にはすげえ嫌な予感しかしない。
そうそうそうそう。
怖い。
絶対ね、衝突するんですよ、そういう人たちってね。
うん、うん。あとなんかその、すごい中途半端になっちゃうとか。うん、こう、お互いの意見を、どっちも尊重して、しなきゃダメがゆえに、どちらも中途半端になってしまったみたいな。
そうですね。
感じにならないかちょっと危惧してますね。怖いな。
そう、なんか、例えば最近のカプコンの社長が変わりましたよね。最近っていうかだいぶ前ですけど、はい、カンブリア宮殿にも出たね。
うん、
ドンハン・カネドブの時代の社長ですよ、
はい
はい。
うん。
あの人なんかは外から来た社長さんで、
うん。
言ったらゲームを作ったことも遊んだこともほとんどない人が社長になったわけですよね。
うんうん、
どちらかっていうと。
ワインの人？
そうそうそう。
ああ、はいはいはい。
あの人はカプコンという会社の財政を再建するために呼ばれたような人なので。
う
ん、やっぱりその、クリエイター出身の社長さんだとか、クリエイター出身の役員の人とはぶつかってたらしいですよ、かなり。
ああ、やっぱり。
うん。例えば、ね、もうちょっと開発費さえもらえれば、もっと最高のものが作れるんですと。
うん。
けど、その社長とかからすると、だからそれで経済効果はいくらあんのと。
うん、うん。
そんなんで、儲かるのみたいな、価格でかなりぶつかったらしいんですけど。
あ、なるほど、ね。
まさにね、今回のこのソーシャルの会社と、うん、ゲーム開発会社がくっついたのは、
はい、
そんな関係な気がするんですよね。
ですね。
例えば、これ絶対音を入れた方がいいですよと。
うん。
音を入れて、 爽快感出した方がいいですよっていうところに、このソーシャル出身の人は、え、だって今までだってね、怪盗ロワイヤルだろうが、ボバマスだろうが、
うん、
音なくても、儲けねえだじゃん。
そうですよね。
いけたじゃんみたいな。
うん。しかも音入れれば、通信とか遅くなりそうですね。遅く
なるし。
データ、うん。
それでね、例えば、毎分いくら儲かってるのが、もうちょっと安くなっちゃったとかさ。
そうですよね。
エンジンの減りが早くなるから、やる人少なくなるんじゃないかみたいなね。うん、なんか変なぶつかり方しそうな気がしますね。うん、どうなんでしょうね。
ああ、そこにどう折り合いつけていくかでしょうね。
うん。けど今回のマクロスはね、
うん、
期待しておりますよ、私。
おっと。
うん。
今年の春配信予定。
そうです。まだね、正式な発表になってませんけども。バンダムさんね、他にもね、今度アイドルマスターの、
うん。
アプリ出しましたからね、iPhone でね。
ああ、そっか。うん。ありましたね。
えげつない仕様でしたけど、さっきやったらね。
あれあ、そうなんですか。いろいろと。
実際の位置情報を、使ってやるゲームで、
うわぁ。
うん。全国、うん、505ポイント、505箇所ある仕事場を回れ、みたいなね。
はぁ、
実際ですよ。
うん、
実際。
ああ、なんか、ラブプラスでもありましたね。一緒に旅行してっていう。
そうそうそう。
うん、
でまあ一応ね、システムとして、代行って言ってなんか誰かに代わりに、近くの人にそこに行ってもらっても OK みたいな、あるらしいんですけど、うん、どうしましょうね。私、沖縄とか出されたらね、次の仕事場は沖縄ですみたいなこと言われたらどうするんだろうね。
まあ、桃鉄みたいにサイコロ振っていければいいですけど。なかなか難しい話ですからね。うん、
リアルマネーでもサイコロ振れねえからな。
うん。
まあまあまあまあ。
うん、
ちょっと、これはね、生グラジオで今後見守っていきましょう。
そうですね。
DNA ね。
うん。DNA。
リスナーさんもね、温かい目で。
はい。
むしろ生温かい目でね、
うん、
見守っていただければと。うん思います。
どこかでなくしたあいつにならないように気をつけた方がいいですね、これ。
DNA ね。
はい。はい。なるほど。
はい。そしてもう一つ。
うん。
さあさあ、ゲーム系ポッドキャストらしくなってきましたよ。
はい。
久しぶりにゲームを。
新作ですね。
ね、紹介しようじゃないですか。
うん。
これですよ、ダンマグラジオの本来の姿をね。
そうですよ。
ね。ハード。Xbox 360。
お。
で、ダウンロード配信専用。
うん。なるほど。
ジャンルシューティング。
おお。
これがね、もう3月21日にも配信開始したんですけど、シネモラという、
はいはい。
横スクロールのシューティングが、
うん。
発売されてるんです。今、1200マイクロソフトポイントで買えるんですけど、これね、
うん、
ぜひ体験版今出てるので、
うん。
皆さんにもね、ちょっとプレイしていただきたいんですけど。まずね、すごい絵が、うん、グラフィックが綺麗。
うんうん。
うん、すごく綺麗なんです、
うん
で。ゲームシステムが面白いのがですね、通常は敵の弾に当たると、
死にますわ。
死にますわ。
ボーンっていきますよ。
で、珍しいタイプで言ったら体力ゲージだったりとかもしますわ。
はい。
これね、なんと、敵の弾食らっても死にません。
無敵来たこれ。
と思うでしょ？
うん。
あるものが減るんですよ。
志？
違う違う。そう、精神的に訴えかけるけど、ある意味すごいけれども。
画面上にだんだんノイズが入っていくとかじゃないですか。弾を食らって。
そうですよ。だんだん心くじけていくみたいな。
そうそうです。
画面上もうやれねえよみたいな。
そうです。こうくじけそうになっていく
て。違うんですよ。
何が、ね、
はい。タイムが減ってくる、時間が。
ほう。
で、制限時間がゼロになるまで、まあ、プレイできる。クリアすればいいわけなんですけど、そのステージを。
うん、うん。
で、弾さえ当たらなければ、
うん。
まあ、当たっても、時間内にクリアできれば OK っていうゲームシステム。
ほう。
でね、弾先がね、
うん。
最近のシューティングってやっぱ難しいの多いじゃないですか。
多いですね。
やれ、ドドンパチだ。
うん。
やれ、虫姫様だ。
うん。
やれ、エスプガルーダだ。
うん。 もう一個出ないですか、なんか。
やれ、赤い刀だ。
ああ、なるほど。
あれ、違うとこ行っちゃいました？
いや、いいです。
で、やっぱりあれって難しいでしょ、正直。
いや、難しいですね。
ねえ。
うん。
けど、あの玉裂けっていうのはね、ある種のこう、シューティングをする人からすると、うん、興奮するポイントの一つじゃないですか。
うわ、気持ちいいですね。
あの玉を裂ける俺、
かっこいい。
みたいなね。それが、初心者でもしやすい。なんとね、トリガーだったかな？トリガーを引くとね、スローモーションなんですよ。
出会いは？
出会いは？
はい。あ、わかんない。
出会いは、スローモーションね。ごめんなさい、ごめんなさい。もう、このゲームのアピールに必死で。
あ、なるほど。
すいませんね。
スローモーションになると。
スローモーションになるんですよ。
ほうほうほう。
で、このスローモーションで弾を避けてとか。
あはは。
こういうのがあるんですよね。
あ、スローモーションシステム実は地味に好きですね。
ね、他に何があったかな。
なんかありましたよね、他のシューティングで。はい、うん。スローにできるやつ、何だったかな。
あれいいですよ。
うん、イカルガじゃなくて、なんだっけな、忘れたな。
これね、ぜひぜひ、ダウンロード専用ですけども、体験版出てますんで。
う
ん、
はい。
ちょこっとね、プレイしていただければと。うん、思います。本当はね、今週の一本とかで紹介してもいいんですけど、
うん、
まあ、このソフト出たばっかりのソフトなんで、
うん、
ちょっとスピード命で、今回このコーナーでお話ししてもいいかなと。
うん、というさりげなく開発がグラスホッパーマニュファクチュラーですね。
あ、本当だ。
うん、さりげなく。
売れてほしいな。グラスホッパーマニュファクチュラー。ちょっと、いろいろね、大変なことになってますからね。
カルシアホットスパーとかね。
ああ、そうそうそう。ね、もう触れない方がいいんじゃないかな、ネバー。
ああ、そうか。
うん、ぜひね、比較的生グラジオの二人はシューティング大好きって言ったらまたあのね、ファンの人に叩かれそうですから怖いので、大きい声では言えませんけど、
うん、
ちょくちょくプレイしたりしてますんでね。
うん。
こういうのでね、ぜひと。
この前もやってきましたよ、ドドンパチ。
いやー。
あれ面白かったですね。
隣で見てたけども、鬼だな、あれな。もう鬼だわ。
でも面白いですね、やっぱり。
ね。
うん。
アーケードでやるのいいな、シューティングはな。
そうですね。
縦画面でやっぱり、縦シューやりてえわ、
うん。
うん。はい、ということで。
はい。
ほんのりシューティング好きの二人が。
うん。おすすめする。
シネモラ？
うん。僕もこれちょっとやりたいですね、シネモラ。
お、じゃあこれ終わったらちょっと やっちゃいなよ。
そうですね。
うん。
ちょっとやってみようかな。
まあ一人用なんで、オフラインでしか。
そうなんですよね。これ本だったらな。はい。うん。
ぜひね。あと、ストライクウィッチーズネオもね、おすすめですから。
ああ。はいはい。
まあ、テススマイルズっぽい感じなんであれですけど。
うん。
ぜひね、プレイしていただければと思います。
はい。
はい、ということで、
うん、
今週のファミ通はこの二つ。
はい。
ございました。
他何にもなかった。
うん。
うん、
今週ファミ通暑いんですけどね。
暑いんだけど、薄いみたいなね。
なぜ、そうなったかというと、
クイズみたい。はい。
あの、一番メインの特集である、
うん、
キングダムハーツについて、
はい。
僕らはほぼ一切語れないというね。
そうっすね。
ほぼ一切。ほぼ語れない。
ほぼ語れない。
うん。
ミッキーと、うん、あの黒い服着てる人たちが出るぐらいしかわかんないですね。
あ、そうそうそうそうね。
うん。本当にそれぐらいしかわかんないです。
主人公の方になってましたね。キーブレードでしょ、
うん、あ、そうそう、なんかキーを剣にして使うやつだ。
ソラとかね、なんかいましたよね。
うん。
それしかわかんないですよ。
お前は生きてちゃいけないんだよーとかいうやつですよね。
あ、そんなこと言うの？
いや、言わないと思いますけど。
なんだよ。そういうの放り込まれると、本当だと思っちゃうでしょ？わかんないから。
一分もやったことないですから。
俺5分ぐらいやったことないよ。
ああ、そうですか。
うん。
やめた。
やめちゃったな。
ありゃ。
まあ、そんなもんっすよ。うん、生グラジオは。
そうですね。
うん。
ファッとした感じが。
そうそうそう。ほんとね、興味のあるゲームと興味のないゲームのね、
差が
はっきりしてますから。マグラジオ。
しかも興味あるだけでやんないっていうパターンも多いですからね。
ああ、多いね。特に最近多いね。
うん、多いですね、うん。気になってるんですよっていうのはほぼやらないせいで、あれなんで、フラグなんで。
そうそう。で、気になってやってるゲームに関しては、
うん、
やってますって言いますから、ナマグラジオの。
そうですね、うん。もうすでにやったりしますから。
発売日に多分買ってますから、ナマグラジオ、
うん。そうそう。やりますって言ってるうちにはもうすでにやってるんです。
そうそうそうそう。
うん、
正直な話ね、実はね、はい、
うん。
ある程度進めたところで、やってますって言い始めますから。
そうですね。
うん。
まあでも、今週あげたシネモラはちょっとやりたいですね。
これはぜひね。
うん。
うん。
体験版もありますんで。
そう、プレイしていただければなと。
なるほど。
思いました。
はい。
はい。ということで、今週のファミ通、まあ、モバイル、ソーシャル系のお話について、一つ、DNA ですね。
はい。
それから、シネモラについてでございました。
はい。
はい、エンディングですよ。
はい、どうも。
ですね、2012年、
うん、
2024年度が、
はい、
とうとう始まりましたけども、さあさあ、4月。出会いの季節ですよ。
そうっすね。
桜の季節ですよ。
うん。
ね、今年も第1年始まりますけども、
はい。
この4月第1発目、生グラジオで、
うん。
両パーソナリティがね、ああ、これ、新生活始まると同時にやりたいなという。
うん。
ソフトがなんかあるんじゃないかと。
はいはい。
でですね、ちょっと、4月発売のソフトで気になるやつとか、
うん。
これ買うよってやつをね、
うん。
ちょっとお話ししてみませんか。
なるほど。いいじゃないですか。
さあさあ、じゃあちょっとね、クータラ君も今発売のスケジュール見てますか？
見てます、見てます。
よし、じゃあ、機種、で、どんどん言っていきましょうか。まあ、DS は何もないさな。
DS に箱置き出ますよ。
ほんとだ。
まあいいですね。
うん、
もう PSP ですね。
PSP ですよ。
はいはい。うん、
まあ、いつか。
生小田さんそうですよね。スパロボ。
再生編ね。
これダウンロード版と値段変わらないっていうのもすごいですね。
さすがですね、バンダムね。汚いですね、金にね。
うん、
大抵なんか1000円くらい違うんですけどね。
そうですね。やっぱパッケージ分だけ安くなるとかね。うん、あると思う。
1330円。
すごい値段だな。
結構いい値段しますよ、これ。
うん。でも最近その限定版とか多いんで、意外としますね。こう一覧今バーっと見てますけど。
そうですね。
他になんかミヤコとかっていうゲームがですね、9240円とか。PSP ですよ。
アイデアファクトリーです、これ。
あ、じゃあこれあれか。男の子たちたくさん出るやつか。
でしょうね。
ああ。それは限定版必ずありますわ。
あれ系ね、絶対限定版あるもんね。
うん。あ、でもこういうのあんまり興味ないので。
スパロボもね、
うん。
限定版、確か、あ、初回限定版があるのかな。
おお、そう
なん。値段変わらなくてあるんですけど、
はい。
それに関しては、なんか前作のダイジェストの冊子がつくぐらいなんで、なんか焦って買わなくてもいいかなと、個人的には。
あ、なるほど。
思ってますね。さあ、それから、それから、ほら、アトリエシリーズが出るのか、新しく。
あ、そうみたいですね。エルクローネのアトリエ、ディアフォア、オートメイトかな。あと、オートメイト。
これ本当にアトリエシリーズなのかね。
じゃないですか、うん、アトリエ作るぐらいですからね。あー、カナとか家族計画とかもあります
ね。おー、ほうほうほうほうほう。
やったことないですけど。家族計画はやったことあります。
エロゲ
ー？これもともとエロゲーじゃなかったかな。うん。でもなんかすごい泣けるゲーっていうのでやったんですけど。
ほいほいほい。
そんなでもなかった気がしますね。
なるほどね。
でもこの家族計画の方は、あれですよ。若本さん、声やってますよ。
へ
ぇー。うん。
ブルアーガ。
そうです、確か。
ほうほうほう。もう興味あればね、ぜひ。まあ、テキスト系でしょうね。
テキスト系です。
うん。
あ、あと、下着のヒオクレーン見てますね、PSP で。
そうですね、これがまあ、うん、目玉っちゃ目玉かな、4月。
そうですね、4月では。
うん。うん、
あとはない。むしろ何にもないです。
こんなもんですよ。まあ正直、今のところ買うやつなしですね。
ないです。うん、ほら、ビータ来たよ、ビータ。
ビータ来るよ、4月これね。
すごい。
いますよ。
これすごいわ。
うん。
ほら、26日。ネクレボ英文法徹底特訓とか来ますね、これ。
なんか一時期の DS みたいだな、もう。学習系ソフトも
学習系ソフト。さあ、ないですね。
一応、サムライ&ドラゴンズが。
ないでしょ。
まあ、僕らは買いませんけどね。
キングダムコンクエストでやりましたからね。もう
そうそう、もう満喫したからいいよ。
うん。
あら、ビータ玉ねえな。
ビータはね、ちょっとまだ、これからでしょうね。
まあ、3DS もな、1年目なんてこんなもんだったしな。
うん。その 3DS、4月、わかります。
ああ、4月はね。
あ、ファイアエムブレムは？
そうですね。
うん。
これ期待してる人多いでしょうね。
うん、エムブレムの覚醒。なんか絵が今時っぽくなってましたけど。
そうそうそう。あれちょっとね、逆に私残念なんですけどね。
うん。
昔からの方が好きなんですけど。
まあ、なんかちょっと昭和っぽい。スーファミっぽい時代のままでやいてほしかったですね。なんか個人的に。
そんなこと言うと多分解雇中って言われるんでしょうね。
ああ、そうか。
うん。
でもあれがファイアーエムブレムの良さだった気がするんですけどね。なんかこう飾り気のない。
そうそうそう、ね。うん。まあそれぐらいかな。
ね、うん。ないですね。
あら、4月たまないな、全体的にな。
いいあれじゃないですか。マリオパーティー9。
うん、
わ、Wii これ。やばいっすね。
うん、Wii は、4月1本。
うん。
5月なし。
うん。
6月1本。Wii U はいつ出んのよって話よ、じゃあこれ。
Wii U は一応2012年発売予定の中に Wii U と、なぜか鉄拳がありますね。
もう鉄拳出すのかい？他にも、出した方がいいんじゃないのかい？
ブーメランで鉄拳帰ってきちゃうじゃないですか、
ね。結局な
ぁ。うん。はい、プレイステーション3、4月。うん、マージャンドリームクラブ、
うん、
クライシス2がベストで出ますね。
おー、なるほどね。
はい。
ボダラも出ますね。ゲームオブザイヤーエディション。
おー。あ、バイオのオペレーションラクシティが4月か。
ああ、そうですね。
ああ。名人買うでしょうね。
買うでしょ
う。
うん。買う約束しましたもの。
あ、してましたね。
俺も先にアマゾンで注文してますからね。
うん。
で、名人がなんか評判とか聞いて、やっぱ買うのやめるとか言わないことを祈るだけですよ。
いや、名人だったらバイオは買うでしょう、無条件で。
と思いますけどね。
うん。うん、僕はないですね。
あら、4月ねえな。
4月ほんとないですね。
一応、魔物のベストが。
ああ。ベストでも、ベストでも4000円ってどうなの？
そうね。
うん。ないんで360いきます。
はい。
ない。
あれ、ないな
ぁ。バーチャロンのプラチナコレクション、それからソニックのフリーライダースのコレクション、が出ますね。
あ、4月は、あれだな、今までのゲーム崩す感じでいいな。
そうっすね。いやぁ、4月ないなぁ、これ。いや、ほんとないっすね。
いや、こんなにないと思わんかったね。
あ、そうそう、最近あのファミ通ってあの限定版情報っていうので、限定版だけあの日にちが、
あ、はいはい、ありますね。
そう、あの別に表記されてるんですけど、今週であったら発売日予定の最後のページですね。
はいはい。
まあでもここ見ても、まあ、なんも目新しいものはないですね。あ、ビータのあの、シェルノサージュ。あの、ガストから出るやつ。
はいはいはい。
うん。これあの、なんか、 ネットではいろいろと画像アップされてたりしましたね。
あ、期待されてるってことか。
そう、なんかあの、女の子とコミュニケーション取るみたいな。まあ、僕がすぐポンって言ったらノエルなんですけど、ちょっと世代がだいぶ昔ですけど。
ノエル？
うん。あの、昔ノエルって覚えてないですかね。あの、画面の向こう側の彼女がこちらの方に話しかけてきて、
お、
あの、なんだろう、通信電話、ビデオ電話って言うんですか、テレビ電話的な感じで、うん、ゲームを進めていくっていうのがあったんですよ。
うん。
まあ、こんくらいですかね。
あ、まあ、4月は、あれですな、新生活になれるのと、
うん。
あと、積み毛を崩せと。いうことですな。
わかりました。うん。正解です。
はい。
はい。生グラジオはメールまたはブログにてご意見、ご感想をお待ちしています。検索は生グラジオ、プロビュー URL は http://生グラジオ.cisa.net のこちらのメールフォーム、またツイッターのリプライやダイレクトメッセージからでもお待ちしております。
お、
それではまた次回、お会いしましょう。さよなら。
さよなら。一息で頑張ったね。
苦しかったです。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。さよならと閉じてしまいましたけど、
はい。
言うの忘れてた。お知らせ。
何でしょう。
あのね、とうとう、
うん、
第2弾。
あー、はい、はい。
卒業生&もう、
はい、
うん。新入生。
うん。
ね、春の応援キャンペーン。
はい。
第1弾で危なく終わるとこだった。
やってますよ、まだ継続中ですよ。
そう、第2弾のね、
うん、
プレゼント応募。今回ね、うん、第60じゃない、76回。
76回。
目で発表と。
はいはい。
第1弾の時にもお話ししたんですけど、
うん。
第2弾には、第1弾で応募がなかった。
うん。
売れ残ったソフトはそのままスライドで、
はい。
プレゼントします、はいはい。ですので、私の Xbox 360版のソウルキャリパー4。
はいはい。
そして、グータラ君からプレステ3の今引き層。
はいはい。
これにですね、プラスしちゃいましょう。
しちゃう。
出しちゃいましょう。
まあ確かに第2弾ですからね。
第2弾でね、その後第1弾の売れ残りってのは、うん、それはさすがにね、リスナーさんに悪いですよ。
そうそうですね、
うん。ということで、
はいはい。
じゃあ僕から、
うん。
発表しちゃおうかな、
うん。はい、お願いします。
やっぱりね、
うん。
新年じゃないわ。今年度ね、うん、
はいはい。
2024年度始まりましたけど。
はい。
高校卒業して車の免許を取ってね。
うん。
今、初心者マーク貼って、頑張って運転してる人もいると思うんですよ。
はい。
そういう人をね、応援するために。
うん。
車の練習しちゃいましょう。ゲームで。
ゲームでね。
ゲームでね。それから、
はい。
新しい土地にね、移り住んだ人もいるでしょ
う。うん、そうですね。
ドライブしちゃいましょう。
はいはい。
ゲームで。
うん、なるほど。
ということで。
ドライブ系のゲームたくさんありますからね。
そうそうそう。
うん。
私からね、プレゼントするのは。
はい。
オアフ島をね。
うん。
ライブしてみたらどうでしょうか。
力士がたくさんいるところ。
そう。
うん。最新作。あれ？
これ言われちゃうと。
そう、さっきから、そう、そうってのが来たりだったんで。じゃあこの、最新作って時にね。
ね、そうとは、
はい、
やっぱりね、お坊さんだから嘘つけませんから。
そうか。
旧作です。テストドライブ、アンリミテッド、
はい。うん。
通称、
はい、
チャンネルではロスル E と言われましたけども。
へぇ、かっこいいですね、なんか。
ロスル E っていうのはね、ドライブっていう、その、英語表記のところが、
はい、
ロスル E って書いてあるんです、カタカナで。これはドライブの最後の E なんですけど、それが英語で、
はいはい、
ロスル E って。
ロスル E?
読めちゃうから、
はい、
通称ロスル E なんて呼ばれて
るん
ですけども、
はいはい、
テストドライブアンリミテッドね、1ですけど、
うん、
こちらをね、ぜひ、Xbox 360版ですけど、プレゼントしちゃおうかなと。
しちゃうと。
これね、
はい。
マイク落ちてて。オアフ島を丸々、マップとして、
うん。
入れてますので、
はい。
結構ね、細かい道だとか、小道だとか、うん、そういうのもね、再現されてるらしいですので、
はいはい。
ぜひね、車、運転練習ね、好きなカスタムサントラして、好きな曲流しながら、バーチャルドライブなんかどうでしょうね。
なるほどね。
うん。
いいですね。
はい、私からはその一本です。
うん、あれ一本。
うん、え
一本。
うん。まあじゃあ、グータラ君は。
はい。ここからですね。
はい。
まあ、前回の、
うん。
プレイステーション3の、
うん。
チューンソフトからお送りする。
はい。
今引きそうですよ。
ああ。
まずね。
売れ残ったね。
売れ残った今引きそう。はい。でも、ね、いい作品だと思うんですけどね。ホラーですよ、ホラー。うん。
チューンソフトですから。
うん。あのチューンソフトですから。
うん。
と、
ないよ、
うん、はい。あと今回、
うん、
やっぱ新生活ということで、うん、まあいろんな人と接するわけですよ。
うんうん。
で、いろんな話題が出ますよ。
うん。
で、その中でまあちょっとじゃあ、一緒に出かけるかっていう時に、
おう、
まあ、どん、うん、まあどんな娯楽があるかと。
うん。
言った中でですね。
ゲームでしょ、そら。
まあゲームももちろんありますよ。ただ一つの選択肢として、
うん、
まあ、大人、20歳以上の人が、まあ、避けては、まあ、避けては通れますけど。
トーンダウンし
ちゃった。うん、今通れるな、と。ね、ちょっと夜になると、こうピカピカと明かりが多い建物は、あちこちに点在するわけじゃないですか。
本当、風俗の話しちゃうのかい？キャバクラかい？あ、龍が如くか？
龍が如くの中にもあったような気がしますね。
キャバクラ。
キャバクラじゃないですよ。
夜キラキラしちゃうでしょ？
夜キラキラしてて、右から左にこう、ネオンがファーッと流れたりとかね。
ああ、ラブホか。
はい。
ああ、とうとう生グラジオも下ネタ全開で行くわけですね。
僕はどうそれをリスナーさんにプレゼントしたらいいですか？
なんかラブホの何一日無料券みたいな。
ああ、なんかパンフレットみたいなのについてるやつとか。
そうそうそう。
1000円割引みたいな。
休憩ちょっと安くなる。そういうのじゃないの？
じゃない。
あ、そういうのじゃない。
じゃないないな。あと他に夜ピカピカ光ってる建物って言ったらね。
松屋とかすき家とか。そういうことかな。
じゃあ、プレステで出た焼肉なんとかとかっていう。
ココイチとかね。
ね。プレゼントしたらいいんですか？そうじゃないでしょ？
違う、違う。そんなの、リスナーさんはね、望んでない。
望んでない。ちゃんとプレイステーション3のですよ。ソフトですよ。
うん。
しかも、エヴァンゲリオンの。
おお、エヴァ。
あ、エヴァですよ。
あれかい、サウンドインパクト。プレゼントしちゃうんだ。あれよ。
ひっそりと発売して、ひっそりと消えてきましたね。
そうでしたね。
気づいたら発売してたんです。違いますよ。
お
激アツパチゲー魂 CR エヴァンゲリオン始まりの福音。
エヴァーですか、は
い、このソフトをですね、
うん、
プレゼントさせていただこうかなと思います。
やっぱり春はね。
パチゲーですね。はい。
パチンコしないと。
まあ、そう、春だからかな。わかんないですけど。
やっぱり新生活ね。
うん。
新しい街に行ったら、
はい、
とりあえず男は博打をしないとね。ロム使うですよ、まちゃん。
ちょっと男を見せないと、街に。
そうですよ。ちょっとね、うん、やさぐれたぐらいの男がちょうどいいんですよ。
ですね。
うん。
ちょっとレインコート着て、ポケットに手突っ込みながら、
うん、
襟を立てつつ、
うん、
入っていくわけですよ、お店に。
なるほど。
はい。そこで一勝負ね。
ジャグラー。
ロマンを、まあ、ジャグラ。ジャグラもうちょっと年配の方々。まあ、それをですね。
うん。
そこに行かなくてもご自宅で遊べるという。
素晴らしい。
素晴らしいですよ。
あのね。
はい。
人口をあんまりやらない人はわかんないかもしれないですけど。
うん。
エヴァのパチンコ、すごい昔から人気だったじゃないですか。
まあ、そうですね。
はい。パチンコ業界の中でもね、すごい人気で、うん、始まりの福音でしたっけ？
はい。
液晶の、アニメーション、びっくりするほど綺麗よね。
いやー、ほんとっすね。
びっくりするね、ほんと。
はい。
アニメ並みのクオリティよね。
マジそうですね。
うん。
特に今回その、プレイステーション3 で、うん、パチンコゲーなんで、うん、本当に、あまりパチンコゲーってやらない人たちもですね、うん、本当この綺麗さにびっくりしますね。
アニメーション本当見てるだけで楽しいもん。
うん。まあ、玉の挙動とかっていうのは、
うん、まあちょっと、
さすがにゲームなんで、うん、そこまではって言うんですけど、まあ、あと、パチンコに興味はあるけど、お金は使いたくないっていう人。
うん。
とかね。
うん。
人はもう。
特にやっぱりエヴァに興味があって、パチンコもちょっと興味あるけど、やっぱりやるほどまでいかないっていう人には最高のプレゼントですよね。
うん。そうですね。
うん。
はい。ということで僕からはですね、激アツパチゲー魂 CR エヴァンゲリオン始まりの福音、これをプレゼントし
よ
う。
よっ、さ
すが先
生。お、
うん、僕はもうこれじゃ収まらないですよ。
なるほど。
もう一本あげちゃいます。ですね、
うん、
ゲームじゃないんですよ、申し訳ないです。
ゲームじゃない、
はい。お、ニーヤ・ゲシュタルト&レプリカントのオリジナルサウンドトラック、これを、
あら、
はい、一本増やそうかなと。
僕欲しい、それ。応募してもいいのかしら、俺。
応募してもいいんじゃないですか、ちゃんと抽選しますよ。
あら、そう。
はい、これをですね、
うん、
つけようかなと。ゲームをやったことない人でも、もしかしたら、ニュース系、あとゲーム系のブログとかで見たことあるかもしれないんですが、このゲームですね、曲が本当に評価高くて、
ほうほうほう。
はい。いろんなところで、確か、賞ももらってるはずなんですよね。
うん。
で、実際、聞いてみたんですけど、僕もゲームやったことないですよ、このゲーム。
うん、うん。
ゲシュタルトもレプリカントもやったことないんですが、
うん。
あ、本当素晴らしいですね、この
曲、
は、音楽。一気に買いたくなりましたね。
は、スクウェアでしたっけ？
そうですね。スクエアエニックス。そうですね。はい。スクエアエニックス。
本気出した方のスクエアですね。
本気出した方の。
本気出した方。
はい。
なるほどね。
そうですね。これディスク1、ディスク2と。うん、どっちがレプリカントでゲシュタルとかは、ちょっと僕はわかんないんですけど、
うんうん、
入ってんのかな、中に。まあ、これ、もう、2つで1つのセットなんで。
あら。
あと、ゲーム内の未使用曲も入ってます。
あら。
はい。うん、これをお付けしようかなと。
それはあれですか？エヴァにつけるんですか？それも単品で別で？
単品です。もちろん単品です。
単品で。
単品です。だから僕からは、今引きそう、うん、それから激アツパチンゲー魂 CR エヴァンゲリオン始まりの福音、
うん、
それからオリジナルサウンドトラック、ゲームミュージックから、ニーア・ゲシュタルト&レプリカントをプレゼントしようかなと。
マジか。
はい。
俺もじゃあ負けてらんねえな。
おっと、なんかつけちゃいますか。
じゃあ俺も、サントラ系いっちゃいましょう。
お、いきますか。
私からはね、
うん。
こちら。ババン。初回特典なんですけど。
はいはい。
なんで非売品ですね、一応。
お、素敵。
ね、Nintendo 3DS で発売されました。
はい。
リズム解答 R。
おうおうおう、
うん、でナポレオンの遺産ね。これの、はい、スペシャルセレクション CD ということで、
はい、
ゲーム内の音楽、うん、約じゃない、30曲。
はいはい。
入ってますね。こちらのね、サントラ CD。
プレゼント、
プレゼントしちゃう。
ほー、来た
か。しちゃう。もったいないけど、しちゃう。
しちゃう。
しちゃう。これね、
はい、はい。
スタッフが、スペースチャンネル5のスタッフが、作ったゲームですし、
うん、
音楽もね、いいです。
はい。
すごく。
すごくいい。
うん。ゲーム 3DS 持ってない方でも、
うん、
ぜひね、音楽とか興味あるんであれば、
うん、
聴いていただきたい。
なるほどね。
うん、1枚でございますよ。うん、
はいはい。
じゃあ私からはね、
うん、
こちらをプレゼントして、
うん。
トラックもニーヤのね、プレゼントして。
はいはい。
ぜひね、この音楽を聴きながら。
うん。
テストドライバーアンリミテッドをやって。
はい。
やりつつも。
うん。
暇な時にはパチンコのエヴァ打って。
うん。
で、ソウルキャリバー4でキャラメイキングしながら今引きそうやるっていうね。
なるほどね。
あ、もう素敵な素敵な。
うん。
ま、けど一人一品でしょうね。応募はね。
そう、そうですね。
正直あの、ライバル少ないので、3品に応募すれば3品とも当たると思うんですよ。
はい、そうですね。
なので、まあまあ、1人、はい、ね、1品ということで、
うん。
なんとか。
よろしくお願いします。
ね、お願いします。
うん。
ちなみにね、今日ちょっと時間があったのでね。
はいはい。
パチゴでエヴァ打ったんですよ。
おお。
始まりの福音ね。
始まりの福音。
はい。
あの、一番新しいやつじゃなくて。
じゃない方。
ね、あ、はいはい。はい、
うん、んで、まあ、あの、アマデジ状態の当たりやすいやつ。
うん、うん。
やったんですけど、120回ぐらいまで回って捨てられてたやつあって、
はい。
座ってですね、10回転ぐらいで当たっちゃって、
はや。
それもね、はい、なんかよく、わかんねえ、はい、激圧のなんか演出はあんまり絡まなかったんじゃないかっていう当たり方しちゃってね。一応あの、ロンギヌスの槍、バシャッと通ったんですけど、
うん。
あの、あれ、第8使徒。
はいはいはい。
ストーリー、あれは熱いのか、一応、ストーリーだから。
もうストーリーいっちゃうと熱いですね。
あ、なるほどね。あ、じゃあ、当たってもおかしくないんだね。
もう当たっちゃった、さらっと。
さらっとね。まあ、
あら、素晴らしい。
あれでしたから。赤木リツコでしたから。
あ、
うん、私のジンクスで彼女で当たる、はい、絶対単発っていうね。
あ、なるほどね。
はいはい。
はいはい。
赤木博士でね、見事に単発でした、ね。
うん、続かずみたいな。
弾も700発ぐらいで終わっちゃいましたね。
少ない。
あれ、微妙だね、スペック。
そうですね、あの、ライトは、うん、かなりスペックが微妙ですね。
あ、ライトじゃないわ、俺。時短70までやったから。
あ、じゃあ見てる。
うん、普通のやつか。一応300。
お、よく当てましたね、10回で。
ね。
すげえ。
今、単発だし、
はい。
8ラウンド、
はい、確かそんくらいだったはずです、
ね。8ラウンド終了ですよ。
うん。
おー。チャンスタイム突入ですよ。サービスじゃなかった。
全然チャンスタイムじゃなかった。さあ、そうですか。
あ、けどね、やっぱアニメーションはすごかったな。
はい、やっぱそうっすね。
うん、わかってるっちゅうの、つって出すからね。
はいはいはい。
あー、もうたまらんすな。
ザクッとね。
ザクッといっちゃうんですよ。ドキドキすると。うん。
それを自宅でいつでも見れますよ。
たまらんすね。
うん。でしょ？
うん、たまらない。いいプレゼントだ。俺欲しいわ。今回どっちも。今引き損は、あれだけども。
今引き損もやってくださいよ。
だってホラー怖いものさ。
怖いです、確かに。
うん、ホラー苦手なもの。
確かに怖いので、あの、でもまあ、その、ホラーをその、買ってまでやらないけど、まあ、どんなもんなんだろう本当に、例えば、あの、年を重ねてって、この年になって怖いっていうことってなかなかないと思うんですよ。
あるよ。
そこは乗ってくださいよ。
ないない、怖い。
ないでしょ？
ないない。
はい。その、あの、借金で首が回らないとか、そういう怖さじゃなくて、
うん、
怖い夢とか、その夜トイレに行くときに何か感じるとか。
ああ、ないですな。
はい。そういう怖さっていうのは、やっぱり年を重ねることでなくなっていくと思うんですよ。
うんうん、うん。
だからそういう、ちょっと忘れかけたような感情をですね。
うん。今引きそうで、ま
あ。そうですね。今引きそうによ、今引きそうで、あ、怖いってこういうことだったんだってこう思い出すようなね。それで新しい発見みたいな。
スロット台に財布忘れて怖いとかそういうことじゃないんだね。スロット台に財布忘れて次のパチンコ屋にいて気づいて寒いから怖いだね。車の中に財布忘れちゃったかもとか言って、
うん、ちょっと探しに行ってきますってね。
たらなくて
ないっすねって言って、
あれもしかしてこの入れんとこに財布ごと置いてきたかもしれないみたいなね。
いやー、もう、だそう。
恐ろしかったね、
あれは。怖かったですね。
怖かったですね。
あれは恐怖ですよね。
その前々日ぐらいにも財布落としてますからね、
あれは血の気が引くって。
あれはね。
気づいた瞬間ね。
もうね、ちょっと、あの、時間に余裕がある時っていうか、
はい。
またそういう時にタイミングがあれば、この話しようかなと思いますけど、
はい。
ネタとしては最高のネタをね、
うん。
だね、
なるほどね。
はいはい。
じゃあパチンコ会作りましょうか
ね。そうね。パチンコ会ちょっと作りましょうかね。
はい、わかりました。
僕らと親しくさせていただいているね、ポッドキャストの方々も、
うん、
パチンコ大好きな4人組いますからね。
ああ、そうか、そうですね。はいはい。
ぜひぜひね、パチンコの話をいただければと、うん。
はい。
はい。ということで、
うん、
フレッシュマン応援キャンペーン。
うん、初めて来た。
2弾。
はい。
僕から、改めて、スライドしたものもありますが、Xbox 360、ソウルキャリバー4、Xbox 360、テストドライブアンリミテッド、
うん、
そして、リズム回答 R のサントラ。
はい。
そして、グータラ君は？
はい。僕は、全部、新しいですよ。
うん。
雪圧、パチゲ魂、CR エヴァンゲリオン始まりの福音、プレイステーション3。
うん。
それから、ゲームミュージックですね。サウンドトラック、ニーアゲシュタルト&レプリカント、うん。こちらのオリジナルサウンドトラック2枚で1枚セット。
うん、
1セットの、サントラが1つと。
うん、
それから、プレイステーション3、今引き層が1本、
うん。
はい。こちらを、抽選で、
はい。
プレゼントと。
わかりました。
はい。させていただきます。
はい。応募に関してなどは、ブログにも詳しく記載してますので、そちらをご一読いただければと思います。
うんうん。
一応メールアドレス書いていただいて、ご希望の商品書いていただきまして、
うん、
ブログのメッセージ、メールフォームから、
はい。
応募いただくと。
うん。
はい、いうことですので。で、あと他にもですね、うん、前回も言いましたけども、モバイルゲーム応援企画。
うん。
こちらのプレゼントもですね、また今回のブログの記事でも、ぐーたら先生に、コピペしてもらって、
うん、
それ貼っちゃってください。モバイル応援企画もね。
はい、はい。確か途中まで書いてますよね。
うんうんうんうん。ありがとうございます。はい。
うん、
はい、ということで、
はい。
はい。生グラジオ第76回。
うん。
最後になりましたけども、プレゼントの応募のお知らせ。
はい。
させていただきまして、
うん。
正式に終了させていただこうかと。
なるほどね。
思います。
はい。
はい、ということで、
はい。
今回も長々と皆さん聞いていただきまして。
うん。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
プレゼント応募の話だけで21分も話しましたね。
これ。ちょっと盛り上がっちゃいましたね、途中ね。
で、今回もエンディング40分くらいあるじゃないかな。
まあいいでしょ。
はい。
はい。
生グラジオらしいということで。
うん。
はい。
はい。
はい、ということで、また次回。
はい。
お会いしましょう。
はい。
さよなら。
さよなら。